ほな、行こうか。ヤブタ、ヒデイチの、麦わら帽子。
はい、皆さん、明けまして、おめでとうございます。年が変わってですね、2024年になりました。まあ、昨年はですね、1年間いろんなことがございましたが、1年の計は元旦にありというぐらいの話でございますが、元旦からですね、いろんな事案がいっぱいございまして、今年は結構この調子でいくのかなという感じがしております。ラブタ秀幸の麦わら帽子の時間になりました。昔からですね、花はくれない、柳は緑という言葉がございます。これはですね、時代がどう変わっていこうとも自然にはいつも通りに巡ってくるよということでございます。自然の中にいるとですね、私たちはいつも楽しいことがたくさん。些細なことに翻弄されることなく自然を見れば、私たちはとても幸せだなということでございます。今日もですね、帯広市は東二条南11丁目1番地にございます FM ウィング本スタジオで生放送でお送りをさせていただいております。この番組にあててですね、お便りメッセージなどをいただければ嬉しいなというふうに思います。メールあるあとです。 FM761@FMWing.com、ファックスの方が0155-24局の6699、24局の6699、こちらまでお寄せいただきたいと思います。まあ、年が明けてなんですが、私はですね、例年、この年末年始、ほとんど神社のご奉仕で、神社を行ったり来たりという感じで過ごさせていただいております。まあ、12月の29日からですね、ほとんど連日神社に、ご奉仕に行っておりまして、ちょいちょい用事で抜けたりということで、一体どこに行ってるんやという感じで探し回られてですね、まあ、神社と言ってる割にはあんまりおらんなという感じで、ちょろちょろちょろちょろと動いておりました。まあ、ここ最近ですね、ちょっとこう、ハマった言葉でございまして、猛気不獄という言葉がございます。まあこれはですね、目の見えない亀がですね、100年に1回、水の海のとこからですね、海の上に上がってくると。で、その時にたまたま漂っていた、木の穴にですね、首がスポッと入ると。まあこれぐらいの確率ってあるんだろうかと。いうことなんですが、まあ、人の出会いとかですね、いろんなこう起きる事物。まあ、これがですね、それぐらいの確率なんじゃないだろうか。まあ、人間に生まれてきたとかですね。まあ、そんなことがあるんですが、まあ、このですね、毎日起きるようなこと。まあ、これは、まあ、偶然とか、そういうことではなくてですね。この亀がですね、昨日あなたが首を出すぐらいの確率で起きてるんだということでね、なんかこう、不思議な縁を感じることがね、随分多くなってきましたね。まあ、あとですね、帯広市には障害学習研究会というのがございまして、各、小学校のある地区でですね、まあ、高齢者部会だとか、青年部会だとか、女性の部会だとか、まあ、いろんなところがですね、まあ、地域を盛り上げようということで、まあ、活動をしようという会でございます。まあ、これのですね、年末ギリギリに緊急の、まあ、会合の招集がございまして、今月のですね、末に、懇親会をやると。いうようなことで、計画がされております。まあ私も役をいただきましてですね、司会進行の役をいただいておりますね。 で、まあ、くじ引きだとかですね、まあ、そんなアトラクションもあるんですが、まあ、ちょっとこう、予算的に厳しいな、ということを言われてまして、なんかうちで協賛せないかんのかなと、ちょっとそんな気もしておりますね。あとですね、元旦から、マンデーマルシェの番組が、まあ、あったのですが、まあ、それをやらせていただくにあたってですね、メンバーの清原美恵子さんと、沼田光夫さんに、まあ、相談をしたところですね、二つ返事でやりましょうよ、ということで、返事をいただきまして、まあ、元旦のですね、午後3時半からですね、3人で、楽しく過ごさせていただきました。まあ、佐藤さんというね、ゲストの方も来ていただいて、寺山修司さんというね、まあ、劇作家をやられたり、映画の監督やられたり、非常にこう、多彩な方が、その昔おられたんですが、そんな話でね、ちょっと昔のことを思い出しながら、いろんな話をこうお聞きしまして、楽しめたな、という感じでございました。あとですね、ついさっきなんですが、大変嬉しいメールをいただきまして、学者さんなんですね。で、私はですね、今現在のこう自然栽培の体系、肥料やらないんですけども、通常の栽培の2倍、3倍の収穫量が得られると。野菜に関してはですね、10倍以上の、収穫量、まあ重量比ですけどね。そんな体系が、まあ、完成したということで、各関係機関、試験場とかですね、学者さんとか、過去11回、プラス、あと個人的には、まあ、倍ぐらい行ってるんですが、まあ、どこにも相手にされなかったということで、去年からですね、学者さん3名、十勝の方1名、茨城県の方1名、それから、あの方は東京大学の方なんですが、まあ1名と。3名の方とですね、お話をすることができました。まあ普通話も聞いてもらえないんですが、任意を傾けていただけたということで、すごいこう、進んだなというふうに思っていたのですが、もう一方おられたんですね。弘前大学に、杉山修一さんという、学者さんがおられて本を出されてました。ここまで分かった自然栽培という本なんですが、それを読んだですね、農業部会の、まあ、スタッフがですね、すごいということで称賛されまして、すぐ帯広図書館に借りに行ってですね、読ませていただきました。もう本当にすごい内容なんですね。で、出版社の野文教さんで出されていた本もあったので、担当にメールアドレスをお聞きしてですね、ちょっとメールをさせていただきました。その返事が返ってきたんですね。で、普通大体指定から入るんですが、いいですね、ということで、校庭からですね、こう話が始まるというね、素晴らしいこうドクターさんやな、ということで。多分、近いうちにリモートでですね、お話をすることになるのかな、というふうに思っております。まあ、それがね、非常にこう楽しみやな、という感じで、正月明け早々ですね、なんかこう、ウキウキする話がこう、来たということで、まあ、ちょっと今年をこう、占うというかね、一年の経は元旦にありって言いますけど、まあ、それがここ何日間かこう、続いててですね、今年はちょっとね、面白い年になるかなという気がしております。それでは今日の一曲目いってみたいと思います。こちら。 上田正明と RB フューチャーバンドと吉江恵美さんのボーカルで、プラウドメアリー聴いていただきました。まあ、吉江恵美さんは横浜出身だったと思うんですけど、最初の行くでっていうのがね、すごいこう、まともな関西弁でちょっとびっくりやったんですかって見ました。まあ、話は変わってですね、神社の話なのです。がまあ、全国にどれぐらい神社があるかというとですね、8万箇所あるということが言われています。まあ、小さなね、もう忘れられたようなところもあるので、まあ、どんなカウントの仕方かちょっとわからないが、広島のたまりというところに行ったときに、まあ、そういうこう話をお聞きしました。まあ、それをですね、江戸時代4000万人の人口と言われていたので、その4000万人で、この8万箇所の神社を5時運営していたということなんですよね。で、今はですね、1億2000万人というふうにこう言われております。ということはですね、3倍の人口が行ってて、神社を5時運営するのですが、5時運営できない、朽ち果てていく神社が数多くあるということなんですよね。で、まあ、広島県竹原市たまりというところには非常に立派な神社がございました。舞を踊る舞台までついていてですね、巨大なこう、拝殿があって、ということって、すごい神社だったんですが、一段が150段あってですね、地域の方、こちらは、限界集落で65歳以下の方がいない、ということを、7年前ぐらいに聞いてたので、もう70歳以下の方はいないという地域なんですね。で、地域の方はどなたもこの石段を登ることができない。だから神事事をこの神社でやることができないんだという説明をお聞きしました。まあそこをですね、なんとか活性化させようという集団がございまして、まあご自身をしながらということで、この神社も見せていただきました。まあ、なかなかね、立派なこう神社で、すごいとこやな、というふうにこう思ったのですが、私のおります、まあ、愛国町にはですね、出雲大社から直々分霊を受けた愛国神社というのがございます。まあ、こちらはですね、年末年始のご奉仕ということで、29日から、ずっと、ご奉仕をさせていただいておりました。で、29日はですね、大鳥居に、かける大しめ縄、これの奉納祭、それから、お守りとかですね、お札、お渡しする授与品なんですが、それの、魂入れ、この2つの神事がございます。で、まあ、神職、宮司さんに来ていただいて、神事をやってと。まあ、祝詞はですね、お祓いの祝詞と、それから、奉納の祝詞と、魂入れの祝詞と、3つ挙げていただいたと思うんですよね。まあ、たまたま、伊豆山に来てもらってですね、中継してもらって、あとの神事は確か録音してもらったと思うんですけど、いずれ、まあ、流れるんじゃないかな、というふうに思いますね。で、まあ、私の立場はですね、一昨年、公開で役員会社にございまして、筆頭責任役員という立場にさせていただきました。まあ、なるだろうということでね、根回しが終わってたので、まあ、立候補させていただいたんですが、まあ、どういう役かというと、ほとんど、雑用係パシリなんですね。で、まあ、やることはほとんどないという感じでございます。なんでかと言いますと、地域の方たちは生まれてからずっと神社に、関係していたということで、何をどうするかっていうのはもう生まれてからこの方ずっとこう一緒なので、理解されてるんですね。だからいちいちこう指示を出す必要がないということで、集合時間を決めたりとかですね、
今日の予定をお話ししたりという感じなんですが、まあ、予定を話すも皆さんこうやられること分かってるんで、ほとんどこう必要ないと、みたいな感じでですね、多分聞かれてないかなという感じですね。だから、そういう約束についてはいるんですが、まあ、非常にこう楽をさせていただいているということで、まあ、ご指導、ご鞭撻をいただきながらこう日々過ごしていると、そんな感じでございます。で、まあ、その後ですね、大晦日、除夜祭ということで、まあ、ちょうど午前0時になった時にですね、拝殿から表にこう出て行って、参拝に来られている方たちに大きな声で挨拶をするんですね。ご参詣いただきまして、誠にありがとうございます。ただいま、年が明けました。皆さん明けましておめでとうございます。みたいな挨拶をしてですね、それから、ゴーということで、太鼓打ち鳴らすんですね。ゆっくり、だんだん早く、最後に決め、それを2回繰り返すと。まあ、これもですね、将来の方が力強くこうやっていただいて、まあ、非常にいい感じの、こう、太鼓のね、響きだったかな、という感じですね。で、まあ、ここ最近はですね、午前0時、以降、それほど参拝の方は多くないんですね。で、日が明けて元旦の、午前9時ぐらいから、太陽が昇ってですね、気温が上がって、こう、動きやすい感じになるとですね、たくさんの方がこう参拝に来られて、お参りされてですね、でお守りだとか、お札とか、そういうものをこう買っていただくという感じで過ごしております。で、ちょっとミスったのはですね、おみくじないぞとかって言われて、在庫あるはずがですね、随分こう出てしまって、ワンケース2000枚ぐらいかな。それが、まあ、もうそこをついてて全然ないぞということでね。まあ、急遽、お世話いただいている体操人たちに、まあ、もらいに行ったりとか、いうことで、なんか、あちこち行ったり来たり行ったり来たり、まあ、しておりましたね。で、まあ、今日からは、需要品、お守りとか、お札はですね、愛国神社は無人なので、置いてなくって、大正神社の方で扱っていただいているということでございます。まあ、お参りに来られてですね、まあ、お札を守り、それから、御朱印等ですね。まあ、それを、いただきたいという方は、ちょっと足を伸ばしていただいて、大正神社の方にですね、お出かけいただければ、まあ、受け取っていただけるという感じでございます。まあ、そんなことでね、正月を過ごさせていただいたんですが、まあ、今年もですね、1年の計は元旦にあり、みたいな感じで、まあ、幸先いい感じでこう推移していくのかなというふうに思っております。それではですね、今日の、2曲目いってみたいと思います。こちら。あ、失礼しました。間違ってますね。はい、こちら。 はい、ジェスティーウェアでホットエムヘビ聞いていただきました。メッセージをいただきました。ありがとうございます。中丸くん、亀梨くん、上田くん、ラブさんからいただきました。ヤブタさん、ヤッホーナス。放送お疲れポテチ様です。昨年はお世話になりました。本年もよろしくお願いします。昨年はポコペンリスナープレゼント企画で、ヤブタファームお野菜瓶詰めセットが当選し、そうでしたね。祖母、母も中身を見てびっくりしてました。大事に毎日食べてます。はい、ありがとうございます。それからもう一ついただいております。ミスター哲男さんですね。ありがとうございます。矢部さん、新年よろしくお願いします。元旦のマンデーマルシェでは大地震が来て大変でしたが、年始早々から今年もありがとうございます。少々いつもの理性がハスキーボイスですかね。まあ、ちょっとこんな感じかもしれないですね。あっちこっちで喋りすぎてたかもしれないですね。では、楽しく聞かせていただきます。ミスター哲男さんからいただきました。ありがとうございます。話が変わってですね、まあ、去年から、新しい拠点ができております。幕別町は相川というところなんですね。で、畑を今借りたんですが、家と倉庫がついてきて、それを空けとくわけにいかないので、こちらもお借りしますということで、7年ぐらいですね、住まれてなかったところをお借りしました。で、水回りがほとんどダメでですね、随分こう苦労したのですが、設備屋さんがですね、非常に言い方がこう怒られて、全部直していただきました。で、ようやく、インフラ整備が終わったということで、仲間がですね、壁に鳩時計、ポッポーって鳴くやつね、それをつけてくれたり、壁には、1メーター四方もっとあるかな。1.5 メーターぐらいかな。大きな日の丸、それを壁にこうかけまして、いい感じですね。で、神棚もあったので、愛国神社のお札と、天照総御神のお札、かなり安全、これを入れてですね、乗り子を上げてとかいう感じでやっておりました。で、ちょうど間に合ったので、24日クリスマスをやろうということで、七面鳥、6ポンドぐらいのやつかな。それを購入しまして、七面鳥の丸焼き、このオーブン持ってきてやったんですね。中に野菜を詰めてですね。まあ非常に、いい時間かかったんですけど、いい焼き上がりでですね、中学生も二人来てくれまして、かぼちゃのプリン作りとかですね、カラメルソース作ってくれたりとか、いろいろこう手伝ってもらいました。あとはパスタにピーラー風、かぼちゃのサラダ。で、仲間がですね、遅ればせながら私ともう一人の方の誕生日だったので、ケーキをそれぞれに焼いていただいて持ってきてもらった。それでもう一人の仲間が私に一つケーキだったわ。だからケーキ3つあったんですね。もう中学生喜んで食いまくりでしたけどね。まあそんなことをしてるとですね、この7年間空いていた空き家、まあ、古屋ですけども、なんかこう、命が入ったみたいに、息吹をこう吹き返してですね、余域の集まるところになってですね、ここで宿泊とかですね、研修、まあ、いろいろ活躍できるかな、という感じで、楽しみにしております。それでは、CM になりますね。こちら、行ってみたいと思います。
萩原建設工業は明るく元気に、そして持ちの良い挨拶を一人一人が心がけています。十勝で暮らす皆様と共に素敵な地域を築きたい。安心安全は笑顔から、萩原建設工業です。
十勝のスポンサーの皆様、エビムイングでラジオ CM を流してみませんか。 ご商売をより繁盛させるなら、お店の名前や会社名、取り扱う商品やサービス名の認知を高める必要があります。ラジオは音声なのでシンプルで覚えやすい。繰り返し告知されるので、しっかり記憶に残ります。リーズナブルな料金で CM 制作のご相談から放送までしっかりフォローします。お問い合わせは帯広市民ラジオ25-5770 FM ウィングまで。商売はまず覚えてもらう、これ大事。
皆さん、健やかに新年をお迎えのことと喜び申し上げます。1月6日11時から3時まで新春ガラコンツータッカーを開催。外れない一等賞はおかつお買い物券30円分。新年最初の土曜日は北谷篠店へぜひお越しください。
お得化粧の石垣下クリニックが10周年を迎え、リニューアル。
クリーワン祭で待ち時間も楽しく、待ち合わせも広くなります。お問い合わせは、徳田下クリニックでホームページを検索。新しくなる徳田下クリニックで、
待ちしております
。野村文吾、竹村真嗣、小山努、3人の中心道徳田支部長が語る未来へのメッセージ。徳田、総括本部。
毎月第1水曜日、午前午後の10時から30分間。
熱いよ。
屋根の巣守りが心配と不安になっていませんか？早めに対策しないと大変なことになりますよ。巣守り対策から屋根の雪下ろし、除排雪、補修まで、ぜひスーパーマン金太郎雪下ろし隊にお任せください。58-4000番、お電話ください。スーパーマン金太郎。
新年明けましておめでとうございます。鈴木アリーナ西15条カーオート GM です。本年は1月5日から営業。皆様のお越しを心よりお待ちしております。今年もあなたのカーライフをしっかりサポート。車のトータルショップ鈴木アリーナ西15条カーオート GM。
東進電子版フルリニューアル。それ私の地元今どうなってるんだろう。
今伸びてる会社ってどこ。
今目の前のこの街のこと、身近なニュース深く分かる。私の街のニュースがある。北海道新聞デジタルで検索。
はい、先ほどですね、新しい新拠点の話をさせていただいておりました。今年そのですね、インフラというか環境整備の中で一つ、大きなミッションがございます。それは何かというと水を出すことなんですね。で、その界隈は農村地帯なので、営農用地が来ております。ただしこれを新たに設備するというのは非常にこう大変な、大工事になるということでございます。で、幸いにもですね、薩内川、それがですね、流れてると、川が流れてるのがですね、こう近いということなので、これは井戸から出るんじゃないかということで、今情報収集中でございます。で、私のおります愛国町はですね、横に薩内川がありまして、井戸掘れって言われたことあるんですよね。十勝に来てすぐの頃かな。で、こんなことできると思ってなかったので、井戸ですかって言ったら、そうやって、今すぐ掘れとかって言われて、で、結局はですね、バックホー、要はユンボの小さなものですね。それで人差を掘って、下に降りて、井戸用の配管があります。先が尖っていて穴がいっぱい開いてるんですね。とか水を吸い上げるという感なんですが、それをですね、重りを打ち付けて1000回ぐらい打つんですね。で、5.5 メーターの管を、地面の中に打ち込んでいくんですね。そうすると、川の伏流水が上がってくるということで、非常に簡単というか、打つのは1000回ぐらい打たないとダメなんですけども、井戸の水がですね、もう25年間枯らしたこともないですし、非常にこう綺麗で美味しい水が凝ってるんですけど、そういうことがあります。今回のその相川のところもですね、横に川が何本かこう流れてるので、出るんじゃないかな、ということなんですよね。で、 まあ、いろいろこう情報を見てますと、手で1000回こう重りを打ち付けて、缶を打ち込むというのは、まあ、いいんですが、かなりこう大変根気のいる仕事なんですね。で、見てますと、電動の、ピックと呼ばれる、振動で打ち込んでいくもの、まあ、それをセットして重りをつければですね、10分ぐらいで見てるだけでこうずっとこう打ち込まれて下がっていくとかね、まあ、そういうのがいろいろあるので、まあ、そういうのを参考にしながらですね、こうぜひ移動を掘って水を出したいなというふうに思っております。まあ、これなんでそんな水いるのかって言いますと、こう、畑に使うですね、光合成細菌、これを培養するときに、今回のところですと10トンぐらい、10リューベぐらいのプールがいるんですね。10か12リューベか。で、そこに溜める水はやっぱり12トンということになるので、そこの上水道の水を入れるとですね、まあ、高数等がかかりすぎてですね、ちょっとこう嫌やなと。いうことで、ふんだんに惜しげもなく使える水となれば井戸。これやな、という結論でございます。まあ、過去にですね、2本作ったことあるかな。愛国に行った若手のところも1本やったんですが、そこはね、砂利を突き抜けて粘土層まで行って、井戸屋のじいちゃんにずいぶん怒られたことあるんですけどね。気をつけながら、様子を見ながら、まあ、缶を売っていくと。いう仕事になると思うんですが、それで水が出ればですね、万々歳やなぁという感じでございます。まあ、そんなミッションがね、一つ、まあ、あるんですけど、若手の連中は経験したことがないので、まあ、知ってるのは私だけということでね、いろいろこう、やり取りしながら、現場指導をしながら、こう、井戸掘ってですね、水が出たらお祝いせなあかんかなぁと。いう感じですね。まあ、のりとももちろん、まあ、あげますけど、お供えしたりとかね、点線とか、まあ、やるんですけど、ちょっと、楽しみな、大きな、こう、なんていうんですかね、こう、自然の恵みをいただくというかね、そういうミッションが一つございます。まあ、水が出ればね、みんなでこう、盛り上がるかな、という感じでございます。それでは、曲、いってみたいと思います。こちら。ボイスです。ミッシェル・レグランド&ヒズ・オーケストラで聴いていただきました。 まあ、話は変わってですね、正月明けこの時期になりますと、札幌に出かけていくんですね。で、まあ、何があるかと言いますと、まあ、有機ジャスというのがございまして、非常にこう、厄介な仕事なんですね。煩雑であり、細かくもあり、いろんなことを証明しなくてはいけなかったりということで、まあ、そういうですね、参加される方をサポートする、NPO がございます。オーガニックサポートというね、まあ、名前そのまんまですが、ございました。まあ、私はこの第1回目の、高齢会、まあ、これからずっとこう会期にそうで参加をしております。まあ、とにかく懇親会を何よりも大切にするというのがキャッチコピーでございまして、毎年この時期になると出かけていくのですが、この NPO さんが、クレームがありまして、消滅をしております。まあ、存在はしているんでしょうが、活動停止しております。で、まあ、その本体にあります、有機認証団体。こちら、まあ、メンバー一緒なんですけどね。がずっと継承しながらこうやられております。で、とにかく有機栽培をもう真剣に一生懸命こうやられてる方たち、熱い方が多いんですね。で、しかもこう、お酒好きの方が多いと。いうのが共通項でないかなというふうに思うわけでございます。で、まあ、札幌でですね、毎年この時期になると集まってみんなで無事を確かめ合いながらですね、日頃のこう成果をこう互いこう交換、情報交換したりとかですね、盛り上がるわけですね。で、1次会、2次会とかね、もうとんでもない状態になるんですが、まあ、いずれもですね、毎年も楽しい思い出しかないかなという感じでございます。で、今回はうちの農場の若手、それから構成員、研修員も、総勢8名で、まあ、札幌に参加するということでね、まあ、ちょっと楽しみにしてるんですが、来られる方たちとですね、どれぐらいこう、深く交流できるかというところですが、まあ、もう20年過ぎましたね、多分ね。で、まあ、何よりも懇親会を大切にするというキャッチの通りですね。まあ、懇親会は、そんな派手なところでやるとかそんなんじゃないんですけど、もうお酒を組み交わしてですね、1個も2個も交わすという、そんな感じで、まあ、楽しみにしております。まあ、不思議とですね、酔いつぶれて、まあ、ひどい状態になる方は、ほぼおられないんですが、まあ、うちのメンバーはね、若干1名こんな感じ。今年はもう1名、プラスなるので、ちょっと、ホテルまで連れて帰るの大変かなと、ちょっと危惧をしておりますけどね。まあ、そんなことで、まあ、正月、8日に出発して1泊かな。行ってまいりますね。まあ、いろんなこう、もちろん、昼間は研修会が3本ぐらいかな。まあ、そんな感じで勉強しつつ、日暮れから懇親会でこう盛り上がってと。そんな感じで、正月早々ね、毎年この時期ですけども、まあ、楽しみな一つがやってくるな、という感じでございます。まあ、皆さんもですね、こう、恒例で、こう、正月の時期とかですね、この時期に何かこう、されてることっていうのはあるんだと思いますけど、やっぱりこうね、決まってこう、あるっていうのも楽しいもんかなというふうに思います。それでは曲行ってみたいと思います。こちら。 はい、アラン・トレンディで、ティグリ・デリ・ステーで聴いていただきました。ま、違うな。1月の14日からなんですが、今所属しております、三省堂の農業部会、こちらで企画をしております、全国の報告会、意見交換会というのがございます。まあ、これはですね、南は九州から北は北海道までと、全国8カ所で、関係する人たちに、1年間のご報告をするとともにですね、実証実験とか、物流、あるいは政策にこう関連した話の、意見交換をするという企画でございます。まあ、去年はですね、2月に第1回目をやったんですが、まあ、初っ端が福岡で、まあ、やらせていただきました。そこから陸路でですね、広島に行って、広島から高速船で四国に入るというルートでございました。で、まあ、第1日目でですね、懇親会が、延々と続いてですね、深夜遅くにホテルに帰って、翌朝起きて、もう走って駅に行って、みたいな感じで、駅に着いたら台風がない事件が発覚しまして、まあ、すごい状態になってですね、高速船乗れるまでずっともう、乗り換えは走ってましたね。荷物持って走って、エスカレーターも走って登って、すいません、すいません、みたいな感じで、行っておりました。まあ、そんなこともあってですね、その、弾丸はやめてほしいと。いう申し入れがですね、若手からございました。まあ私は弾丸結構好きで、こうギリギリのですね、際どい危ないこう、なんていうんですかね、乗り換えとかですね、こう緻密な計算をしながら移動していくというのは結構好きなんですけども、ちょっとミスるともうとんでもないことになると。まあ安全帯で1本前ぐらいはね、余裕、まあ持つんですけど、ちょっと勘弁してほしいという申し入れがございました。で、まあ、西側のブロックと東側のブロックに、まあ、分けてですね、中休みを入れて、一旦こう戻ってくるということで、まあ、やったんですが、その後ですね、若手が弾丸でもいいよということで話が出たので、また弾丸で、全国の安全ツアーをですね、組んでおりますね。で、年末から、各地での、受け入れの、その箱の準備、会場の準備ですね、それから広報、まあ、内容を、こう、みんなにこう、していただくということで、参集をしております。まあ、だいたい各ブロック、九州なら、まあ、50名から100名ぐらいの感じで、こう、集まっていただいてですね、情報交換、報告会。まあ、そんなことで、まあ、やっていく予定でございます。で、まあ、先ほどのですね、札幌の話もありましたが、この懇親会というのがですね、絶対に落とせないんですね。で、各地で、まあ、懇親会をやるわけですが、まあ、それがですね、深夜に及んで、まあ、翌日は移動を、早朝から移動をしてですね、昼からまた次の、場所に行って、同じことを反復しながらこう移動していくという非常にこうハードな日程を組んでおります。まあ体力勝負というのはね、まああるんですが、まあ走って走ってというのはね、ちょっとまあ勘弁してほしいかなという感じなんですが、まあこれもまた楽しいというかね、まあ若手の方たちにですね、こういう、まあ全国の安全も経験してほしいなという思いも少しございます。まあそれ以上にですね、その余裕を持って渡航するとですね、渡航費かさむんですね。弾丸で一日一日移動して仕事をこなすという場合はですね、渡航費がかなり 安く上がるということで、まあそんなこともね、含めながら、まあやっていくんですが、移動懇親会、まあそれからその中身の報告会のその完成後はかなりなレベルが求められますし、それの準備、あるいはその現場でですね、報告をやるとき、その説明の仕方、話の仕方、無駄話をせず、必要のない情報も出さず、芯をつくような、まあ、そんな感じでね、短時間で仕上げると。まあ、それをもとにまあやるんですけども、まあ、幸いですね、スタッフの方、優秀な方多いんで、まあ、うまくいくかな、というふうに思っております。まあ、ただいま準備中でね、現地とのやりとりが、まあ、一日、何十回かこうあるんですけども、まあ、それもまた楽しという感じでやっております。それでは今日最後の曲、行ってみたいと思います。こちら。はい、タートルズでハッピートゥゲザー聴いていただきました。まあ、そうこうしてるうちにですね、お別れの時間が近づいてまいりました。今日もメッセージたくさんいただきましてありがとうございます。港エイトさんもいただきましたね。ありがとうございます。まあ、年末年始とね、バタバタしてたんですが、私誕生日がね、12月の14日だったんですけど、免許の更新がありまして、なかなかね、こう、行けずに行って、まあ、11月の15日から行けるのかな。なぜかね、行くチャンスがなくって、この年明けに明日あたり行ってこなあかんな、という感じでね。まあ見てみますと、講習はリモートでもできるというふうにこう書いてあったんですが、なんかこう、エントリーがめんどくさいな、みたいな感じでね。まあどんな感じの時も、観光庁のそのエントリーだとかそういうのって結構こうめんどくさいですね。民間の、例えば購買のやつとかやったら、もうポチッとやればもうそれで進む話なんですけど、なかなかこうはいかないと。という感じで。まあ見てたらちょっと嫌になってですね、これ出かけていくかなという感じでございます。来週はですね、シンプルライフトカチでございます。次のメディアの帽子はですね、1月の18日17時からになっております。再放送は1月の7日日曜日、19時からになっております。それでは、またお耳にかかりましょう。さよう。 なら最後ですね、この曲をちょっとかけたいなぁと、正月らしからぬ行ってみたいと思います。
ええー、なぁ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、あ、